はようございます。今日も素晴らしい主の御名を褒めたたえます。主は今日も生きておられます。母の日いいですね。今日はぜひ、夕食の時は皿を洗わないように気をつけてください。今日は有名な宮清めという内容を見ていきます。宮清め、これは教会ではよく聞く言葉ですが、何のことだろうと思う方もいると思います。イエス様が神殿に行かれて、神殿の広い庭に商売人がたくさんいたんです。生贄の動物を売る人たち、ローマの皇帝のコイン、顔がついているようなコインを、神殿に持っていくっていうのはこう偶像礼拝になっちゃうわけですから、それをユダヤの交換に変えるという両替商、そういう人が商売をしてました。それがうるさかった喧騒を招く、神殿というよりもなんだかこうバザールというか、どこかの商売八百屋さんみたいな感じできっと賑やかだったんだと思います。でそういう人をイエス様が追い出した、動物も追い出した、それが身を清めと言われる内容なんですね。で今日考えたいことがあります。まず一番目、なぜ神様イエス様は身を清めというのをなさったんだろう。2番目、その後に私は三日後によみがえると語られたのはどういうつながりがあるんだろう。そして3番目、身を清めというのは今私たちにどんな意味があるんだろう。そういうことを話したいと思います。ヘロデが作った宮殿、それはそれはすごいものです。で彼は建築において非常に優れているというのは今でも評価されている部分なんです。いろんな建造物を作りました。その中でも神殿は特別すごかった。で書いてあるように、19節にあるように46年間かかってできたというふうな説明があります。実はね、46年経ってもできていなかったんです。まだ10年20年かかってやっと完成するというものでした。で私もエルサレムに行った時にびっくりしたのは、ものすごく大きな、岩がなんて言うんでしょうね、サイコロのように削られて、それがこう乗せられてるんです。こんな大きな岩をね、どうやって削ったの、どうやって山の上まで運んだの。でそれはですね、大きな大きな神殿を作るために、こう山の非常に険しい山を削って、平らにして、そこに強固な土台としてそういう岩を置かないと上にね神殿ができなかったから、そういう建て方をしたんです。まあ気の遠くなるような巨大な建築物です。で神殿というのは広いサッカーコートが何面もあるような、まず異邦人の庭というのがあります。でその真ん中に仕切られているユダヤ人しか入れない部分があって、さらにその中にユダヤ人の男性しか入れない場所があって、でそこで生贄が捧げられるわけです。で外国人は最初の異邦人の庭という広いところ、壁もあります、周りの方にはね、庇も出ています。でそういう場所に異邦人も入れるんですが、その場所に商売人たちが来てました。遠くから生贄を運んでくるのは大変だろ、お金さえ持ってくればここで生贄を買える、なかなかいい話でしょ。おそらくはこの商売人は祭司たちと話を通じて、どうです祭司さん、ちょっとこうお礼差し上げますので、神殿の庭の中で商売させてもらえませんかね。ありがとうございます、お礼はたんまりと差し上げますみたいなことが必ず行われたと思います。だからこれは大祭司祭司たちにとっては収入源になります。で多めに見られていたんです。だからもしもあなたが礼拝者として神殿に行って神様を礼拝したいなと思った、そういう、こう清らかな敬虔な心を持って山を登ってきて 神殿の門を開いて中に入った途端、がっかりすると思います。なんでこんなうるさいの、礼拝する場所がこんなにうるさいなんておかしい。でもしかも商売ですよ。はい、うちは安いよ安いよ、はい、金持ちはあもうこのね最高級のこの子牛を買ってください、子羊を買ってください、この子牛がね特別高いんですがね、あのアテンドがつきまして、最後をね生贄を捧げるとこまでずっと連れて行って、順番も一番前に行けるような素晴らしいサービスが続いておりますよ。ちょっと高いんですがどうですかなんてきっとやってましたよ。でね、これが何なのかというと、生贄代行業、代わりに生贄捧げますよ、傷のない動物をちゃんと見つけておきますよ、はい、うちが安いですよ、うちのは最高ですよ、貧乏人はあの鳩を買ってください、安いよ安いよ、うちのが安いよ、ってなことでいろんな形で商売が行われてました。今言ったように祈りたいと思っている人が言ったら、そのうるささでとてもじゃないがお祈りができない、そんな状況だったんです。でイエス様は14節、そして宮の中で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両側をしている者たちを見て、細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らしてその台を倒し、鳩を売っている者たちに言われた、それをここから持っていけ、私の父の家を商売の家にしてはならない。イエス様が言われたポイントは、この神殿は礼拝のためにある、そこを商売の家にしてはいけない。ですからなぜ宮清めをしたんですか。それは礼拝を本来の神殿を本来の礼拝の場所に戻すためだったということがわかります。でちょっとこう脱線みたいなことですけれども、よくイエス様捕まらなかったね、思いません。こう鞭でピシャンピシャンってやってね、牛や羊を門から追い出したんですよ。両替人の机ひっくり返したんですよ。これすぐ警察呼ばれますよね。塀の向こう側はねローマ軍が駐屯してましたよ。騒ぎになって呼んできたらイエス様その場で捕まります。ところが全く捕まってない。おそらくその理由はイエス様がしたことは正しいことだったからです。教官福音書マタイ・マルコ・ルカの方では、この、宮清めの話は十字架にかかる週に起きていると書いてあります。ヨハネだけがイエス様の活動の最初にこういう出来事があったと書いてます。これを考えると2回宮清めがあったのかもしれません。あるいはヨハネが時間に関係なく前回の水をブドウに変えた、ブドウ酒に変えた奇跡と今回の出来事を対比させるためにわざわざ持ってきた可能性もあります。ただ教官福音書では3日後によみがえるって話は書いてないんです。そう考えるとヨハネのこの福音書の中で大事なポイント2つしっかりと切り出してます。私の父の家を商売の家にしてはならないというのが1つと、もう1つは3日でそれをよみがえらせると、この2つのことはとても重要なヨハネのポイントなんです。他の福音書では私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるという説明をイエス様されています。ここでは書いてないんです。面白いと思いません。ヨハネはもうすでにそのことは知っているから置いておいて、商売の家にするということに対する批判をしています。神殿を商売の家にしちゃいけない。 このポイントを別な言い方ではっきり言いましょう。罪の許しをお金で買っちゃいけない。旧約聖書で定められていた罪のための生贄というのは、自分が育ててきた羊、牛、それからそういうものをわざわざ自分が持って行って捧げるという意味があるんです。当時は羊も牛も非常に貴重な家畜です。で、その家で生まれ育った子牛、子羊はもう名前をつけてあげたいぐらい、顔がちゃんとわかるぐらい持ち主はそういう家畜を愛しています。で、そのうちに傷のない、これはいい羊だな、そういうものだけを連れて行くわけですよ。ですから道中その羊を大事に連れてきます。子羊だからね、まあ、難しい険しいところだったら抱いて山を登っていったかもしれません。そしてやっと自分が連れて行った羊を祭司に渡して、頭に手を置いて祈り、目の前で血が流されていく。それを全部体験することに意味があるんです。はあ、かわいい子羊、でも私の罪はこの子羊を殺さなければならないほど重いものだ、ごめんね。羊の名前を呼ぶようにしてその命を捧げて、神様ごめんなさい、私の罪は本当にひどい罪です、身代わりの命がここで注がれたことを感謝します。そんなふうにして初めて罪の許しの生贄というのの価値が出てくるわけです。ところが遠くから手ぶらでやってきてね、さっき言ったみたいに金持ちが、はい、これで頼むよ、一番いいやつ、はい、いらっしゃいませ、ありがとうございます、どうぞどうぞ、なんてやってたら、そういうもの一切吹っ飛んでしまいます。悔い改めもいらない、ただオートメーションでお金を払えば済んでしまう。それは神様が最も嫌うこと。お金で罪の許しなんか買えない、それが父なる神様のお考えなんです。だからそういう商売がその神殿の庭で行われていて、一番悲しんでおられたのは父なる神様です。それを知っておられたイエス様は、父なる神様の悲しみや憤りを体で表現されました。何してるんだ、ここは父の家だ、祈りの家だ、そして罪が許されるために連れてくる、来られるこの尊い命が今捧げられようとするような、そういう場所なんだ、祈りをかき消すとは何事だ、罪の許しを商売にするとは何事だ、それが父なる神様の怒りです。カナの婚礼の時には神様の愛を表したイエス様は、この神殿においては父なる神様の憤りや悲しみを体で表されたんです。イエス様は父の懐におられるお方で、父なる神様がどんな方かを解き明かす方だ。一章の18節にありましたよね、神を解き明かす方。そういう意味でも父なる神様がどんな方なのかをここで表しているんです。私の父の家って言ってますでしょ、16節。ここは神殿って言い換えてもよかったんです。神殿を商売の家にするな。でもイエス様の言葉は、私の父の家ですよ、私のお父さんのものですよ、お父さんの心を私は知っています。ヨハネの福音書にはお父さん、父っていう言葉が110回出てきます。ダントツに他の福音書より多いんです。新約聖書で父という言葉が出てくる3分の1はヨハネの福音書に出てきます。それから私の父っていう言葉もヨハネがダントツに多いんです。ヨハネの福音書はイエス様と父なる神様との強いつながりを表している福音書なんです。父を知っている、父の心が分かっている、それをあなたに伝えたい。ですから宮清めをされた 目的というのは、人々が父なる神様と心を通い合わせてほしい。それを邪魔するものを排除します。みんなが父を知ったらどんなに幸いか、それを見分け目を通してみんなに分かってもらいたかったんです。静かな場所で心を静めて、場合によっては罪の悔い改めをして胸を叩きながらその羊を連れていく。場合によっては主が与えてくださった穀物を持って行って、主が与えてくださった祝福を感謝します、賛美します、そういう喜びを表す場所。それが神殿の役割です。みんながそんな風にできるように父は願っている。そしてイエス様もそれを助けたいと思っているわけです。ヘントの祭壇画って知ってます？ヤン・ファン・エイクという、まあ、兄弟が描いた絵で、こう木に描いたこう開くような、ね、絵で、その絵のこの辺りに描いてあるのが、羊がこうやっていて、こっち向いてる羊がいて、胸のところから血がブワーって出てて、下に金の杯があって、神の子羊の絵が描いてあるの、どっかで見たことないですか？不思議な絵ですよね。ここから血が出て、それが杯で受けている。上の方には鳩が光ってるんです。ピーって精霊を表す鳩。そしてその羊の前には、水道みたいなのがあってね、キューって管が伸びて上から水が出てるんです。何ですか？命の水を象徴してるんでしょう。そういう象徴的な絵なんですけど、こう非常に印象深いです。でその絵がどんどん修復されて、最初の絵がって言って最近ね、あの羊の顔がきれいに元に戻ったら、羊じゃなくてすごい人間っぽい羊なんだってことが分かっちゃって、がっかりした人もいるんですけども、ちょっと気になったら後で見てください。神の子羊の絵なんです。ヨハネが言いましたよね、バプテスマのヨハネが、見よ世の罪を取り除く神の子羊、それを描いた絵です。そして今日の箇所はイエス様が世の罪を取り除く神の子羊だと分かります。どこですか？それは19節、イエスは彼らに答えられた、この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれをよみがえらせる。周りにいた人は、少々興奮気味で、あなたがこんな身分け読みをするには何かの権威を持ってるんでしょう、それを教えてくれって詰め寄るわけです。そこでイエス様は、この神殿を壊したら3日でそれを建て上げるって言いました。でヨハネの福音書は非常に分かりやすいセンテンスで、短く何かを語るというのがとっても多いんです。ここも私は3日でそれをよみがえらせると書いてありますが、前後をよく読むと何のことだかわからない、そう思いません？でこれは後ほどイエス様を訴える口実になって、偽証が神殿を壊して3日で建てるなどと言った神殿への冒涜だっていう偽証の人たちが出てくるわけですが、よく読むと私は3日後によみがえると言ってるんです。でも話としてはなんかずれてますよね。神殿の話だったのにイエス様のよみがえりの話が来る。でこれは誰が聞いてもイエス様が死んで3日後によみがえる話だとは思わないんです。わからないんです。で書いてあるように21節22節にあるように、弟子たちはこの言葉の意味が復活後に後で分かるんです。ヨハネの福音書はそういうフレーズがとても多いです。謎めいた言葉、とっても分かりやすいんだけれども心に残るんだけど意味が分からない。でイエス様はあえてこういう言葉を言われることがあります。後で分かればいいんです。そうだったのかとひらめいてもらえばいいんです。3日後に私を蘇る、これは何を前提としていますか？ 私は死ぬという前提です。ここでイエス様は言葉には出していませんが、私はあなたのために死ぬよ、そして罪の許しを完成させるために3日後によみがえるよ、そして私は神殿なんだ、父なる神様を礼拝するために来てほしい場所は私という神殿なんだ、私を通して祈ってほしい、私を通して罪の許しが来る、私によってもうこれからは動物の生贄は必要としない、私こそが神殿になる、そして私を信じる者はあなた自身が聖霊の宮、神殿となる、そういうことを一切含んで短い言葉で謎のようにして語られたのがこの言葉です。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを蘇らせる。というわけで宮清めというのは我々の礼拝の心をこう深めるため、高めるため、整えるためにしてくださったということがわかります。そしてイエス様は私たちのために死んでよみがえるとこの時点から約束してくださったということがわかります。その後イエス様は神殿でいくつかの印をなさったようです。奇跡をなさったんでしょうね、病を癒やしたんでしょう。でもそのことよりも先ほどの私の家は私の父の家を商売の家にしてはならないということと三日でよみがえるということ、この二つのことを今日は覚えてください。そして皆さんにとって宮清めって何なんだろうって考えてください。父なる神様を知るために邪魔しているものありますか？礼拝の心を持とうとすると違う方向に引っ張っちゃうもの何でしょう？いろんな雑念って何でしょう？もっと神様のもとに行きたい、それを邪魔するもの何でしょう？それを取り払うならば我々の宮清めになります。緒方隆という大阪にいる小児科の先生の本を読んでましたらこんな話が出てきました。幼稚園ぐらいの女の子がおそらく白血病になったんだろうということでいろんな検査をした。でその時にとても痛い検査をしなきゃいけない、それは背中に注射針入れて骨髄を抜き取って、でその細胞を調べて白血球の具合、性質を見て治りやすい白血病なのか、それとももっと大変なのかってことが骨髄で分かるんだそうです。でもその話聞いただけで怖いですよね。でこの話がもしかしたらかなり昔の時代の話なのかもしれませんので、かなり痛かったのかなと思います。よく考えると私も中学の時に盲腸になりましたが麻酔を背骨に注射しました。今考えても嫌でしたね、辛かったです。でも普通の注射針よりも少し太めで骨髄を抜かなきゃいけないのでそれは痛いでしょうね、まあ、もちろん麻酔するんでしょうけれども、でそんな話を幼稚園の女の子に説明しても嫌だ嫌だって泣くわけです。でもこれをすることが大事なんだといくら説明しても聞いてくれない。でも今日はその検査の日だと言って処置の部屋に入って、お医者さんと看護師さんがいてこう抑えようとするんだけどもう暴れまくって泣きまくってもうどうにもならない、嫌だ嫌だって泣いてる。で今日はちょっと無理だねってなったらお母さんが部屋に入ってきてね、でその女の子を抱きしめて泣きじゃくってる子をなだめて、でね耳元で何かをね喋ったんです。でしばらく喋った後お母さんがこの子は検査を受けるって言いました、よろしくお願いします。で周りにいたお医者さんと看護師さんは何を話したんだか全然わからなかった。でその後にお母さんが言ったのは まず私が同じ検査をさせてください。娘の前で私が頑張る姿を見て、そしたらきっと私も頑張るって娘は言いました。だから私の骨髄を最初に取ってください。でもお医者さんはもう真っ青になっちゃって、いやそんなのできません、無理です、でいろんなこと言って、それはもう人の体を傷つけるようなことになるから、私が警察に捕まりますなんて話をしたら、いえ私がいいって言ってるんですからやってください、お願いです。でもしも娘がこの後病気が大変になって食べれなくなったら私も食べません。もし足を切断するんだったら私の足も切ってください、お願いです、私を先にしてください。もうお医者さんはもうやるしかないなと思ったんです。そしたらね、娘さんがね、ママ大丈夫、私やる、お母さんやらなくていい、私頑張る。でその幼稚園の女の子は涙流しながら辛い検査頑張りました。そして検査したら治る白血病だってことが分かって、よかったねってなりました。今日は母の日です。きっとお母さんはそういう気持ちを持って子供を育てていると思います。場合によっては子供が助かるなら私死んでもいい、そういう親っていると思います。イエス様の言葉を見てください。この神殿を壊してみなさい。それはこういうことです。この私があなたの代わりに死にます。でも3日でそれをよみがえらせます。イエス様はそれを言われて実行されてよみがえってくださった方です。その覚悟を持ってこの御焼き嫁をしておられたんだなと思うと、はあすごい出来事だなと思います。あなたの礼拝を邪魔するもの取り除いてください。あなたが父なる神様にもっと近づけるために道を開いてくださったイエス様に感謝したいなと思います。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。お祈りしましょう。しばらく自分の言葉で祈ってください。天の父よ、イエス様と父なる神様がどれほど深い交わりを持っておられたのか垣間見ることができました。主よ、私も父なる神様ともっと深く交わり、もっと深くあなたを知り、もっとあなたを誇り、もっとあなたと共に歩みたいと思います。私の礼拝を清めてください、整えてください。何よりも私のための生贄の動物となってくださったイエス様に感謝します。死んでよみがえってくださったことを感謝します。私もイエス様を誇ります。イエス様を讃えます。イエス様に感謝します。尊い主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。